島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
本日は FM 喜多方の金子秀夫が絆づくりインタビューをお送りいたします。さて本日お話をお伺いしますのは、避難者交流早々絆サロンの世話人をしている遠藤のりほさんです。遠藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて遠藤さんは双葉郡富岡町のご出身、こちら喜多方市に避難されてきて、はい、早々絆サロンを開所したということですが、
そうですね、
はいはい、この早々絆サロン、今日お伺いしてまして、どんな場所か教えていただけますか。
この場所はね、喜多方にはあの仮設っていうのがなくて、あの枯れ上げ住宅なんですね。そこで大善さんっていう大家さんに避難してきている人たちがですね、あの孤独死を防ぎたいんだっていう話をしたら、じゃあみんなが集まれる場所を、この場所を使ってもいいよって言われて、これを解消したっていうのがきっかけっていうか、
そこからその交流の場として今もなおこの場所で世話人としてね、遠藤さん居続けているっていうことで、そうなんです。その早々絆サロンについても前ですね、震災の後をすぐぐらいですかね、お伺いして、はい、あのお話聞かせていただいて、その時から5年経ったわけですけど、どうですか、あり方みたいなのは変わりましたか。
うん、ここにね、最初この早々絆サロンっていうのを開所した時には十何世帯が集まって、みんなでこうワイワイお茶会を したりなんかしてたんですけど、はい、それからやっぱりね、皆さんその早々地区から来てる人なんで、やっぱ冬の期間が耐えられない、そう言って北方の人たち、会津の人に悪い話なんかもしれないんですが、それが耐えられなくて、どんどんいわきとかね、中間地点で郡山とかそっちの方にあの移ったっていう人がいて、今だいぶ少なく なりましたね。
半分くらいは違う地域に行ったり、
行ったりね。
うん、5年となるといろんなことがもちろんあるわけですから ね。
私はね、私はって言っていいのかな、あの個人的な話をすれば、
はい、
ここに早くなじまなきゃなんないんだっていう、そのいわゆる当時言われてたそのコミュニティの形成をどうするかっていうことを第一に考えてね、やってきたから、
はい、喜多方のイベントにも遠藤さん積極的にね参加されて、
だから戻れるまで頑張って、そういうその地域に溶け込むようにするにはどうするかっていうことはやっぱり考えますよね。
個人個人のね考え方ありますからね、なかなかこうした方がいいんじゃないかっていうのも難しいとかありますけども、でも遠藤さんがこの早々絆サロンにずっとこういてくださることで、あのやっぱりね救われてる方も、
そう、そう言ってもらう、言ってくれる方もいますから、例えばね、例えば富岡町で開設しているこういう交流サロンっていうと9時から5時までとか時間が決められて、ここはそうでなくて時間は自由にフリーにね、朝鍵を開けて暗くなったら鍵を閉めるってことなんで、皆さんここで過ごしたり、でその名前もね、例えば富岡町とか大熊町って名前が一番いいのかどうかね、
はい、
マジカラのシーンとかもあったんだと思いますけども、ここ喜多方はあの 私らがだんだんこう知り合ってきた中では、
はい、
あのだいたい富岡から北側ね、大隈、双葉、波、あと南相馬っていうか小高の人がだいぶ来ましたよね、
はい、
私たちは曹操地域っていうんですよね。じゃあやっぱり曹操は曹操で一つになったらみんなで手をつないだらいいんじゃないかということで、曹操絆サロンという名前でした。
どうしてもこう町単位のコミュニティになってしまったり、うん、情報網とかもこう町での情報網に、ね、あのなってしまうのはしょうがないんですけど、でもここはそういうのを取っ払って避難してきている人はみんな集まろうっていうような場所なんですね、うんうん、そして今回はもう一つお話を伺いたかったんですが、富岡町といえばの全町避難が続いているということですが、この度、はい、特例宿泊が行われたということなんですけれども、はいはい、この特例宿泊って一体何なんですか？
これ国が決めることなんですよね。私たちが町民が望んでいるとかそういうことでなくて、そういうような特別にじゃあ行って泊まってもいいよっていうことを決めるわけです、
はい、
でこれは期間に向けてのことだと思いますけども、早ければ来年の春って富岡町は言ってるわけですけど、でそれに向けての準備として始まったものだっては思いますけども、今まで一切泊まることはダメだよって言われてたからね。だからこれができるっていうことは一つの一歩前に踏み出したことかなっては思いますよ、うん、
この5年間の中で何回かは富岡にはもちろん戻られてたわけですよね。
そうですね。
ただ泊まることはもちろんできなかった。今回は特例宿泊が行われたと、うん、どうでしたか、ね、久しぶりのご自宅は。
なんていうのかな、その口には言い表せない嬉しさというのはありましたよ。
そこでお夕飯を食べて、お布団を敷いて寝て、朝を迎えて、また気持ち違いますよね。
ね、違いましたよ。やっぱり朝をその太陽がね、お天道様が昇ってくる時に何にもないとこから昇ってくるのと山があるっていうその違いじゃないですかね。
違いますね。ずっと見慣れてきたね、うん、風景ですしね。
それもあるしね、
うん、遠藤さんは2回行ってきたんですよね。
そう、計3回の特例宿泊を計画するっていうことになったからね、うん、で最初は3月の中旬とか大彼岸から、その次は夜の森こう桜の時期なんで4月中旬、うん、で今度はゴールデンウィークに計画したんで、4月29日から5月8日だっけかな、7日か8日まで。
もちろん3回目も参加されるっていう、
3回目も申し込みました、ね、うん、それで私たちは、私も含めて皆さんこう農家の人が多いんで、農地を維持管理していかなきゃなんないってことで、今富岡町農業復興組合っていうんですが、
はい、
それを立ち上げて、でその維持管理なんかもしなきゃなんないから、
うん、
で泊まれるっていうことになれば
大きいです ね、
農家の人皆さんそうですけども、田んぼ耕したりなんかするわけですよね、来た方でも、
はい、
私らも泊まれるってことになればそういうふうなことができるから、そのメリット的にいいと思いますよ。
遠藤さん言ったように大きな一歩ですよね、
うん、だから大きな一歩かもしれないですよね。
うん、その他にはどんなことして過ごしてたんですか？
あとはうちの片付けですよね。まだまだあの壁にひびが入っているとかそういうのあっから、日曜大工みたいな形でその補修したりなんかもしないかなんでしょ。で私がね自慢していいのは、風呂のタイルは自分で直したんだ。そういうの資材が売ってからね、
自分でじゃあ塗って、
自分で塗って直して、で風呂を入れるようにしたんだ。だからやっぱり自分なりに工夫していかないと、この特例宿泊の中でも、
そうですよね、限られた滞在時間の中で何をするかっていうのをね、う
ん、直していくとかなんとかっていう仕事もあるから、
やることいっぱいですね。じゃあ
やることいっぱいですね。
こっちに帰ってくる時ってどんな気持ちで帰ってきました？
うん、でも気持ち的にはもう半分半分なんですね。来た方も自分の住むところ、富岡も今まで住んでいたところ、まあ、戻りたいところっていう気持ちがあって半分半分で、で北方に行くとあの家族っていうか、ま、孫とかもね待ってっから北方に戻りたいなって思うけど、ただ後ろ髪引かれる思いっていうのはありますよ。
今回特例宿泊ということでね、富岡町に行ってきたということで、3回目の宿泊もぜひね、充実した時間過ごしていただけたらなと。
そうですね、
と思います。はい、本日お話をお伺いしましたのは、避難者交流早々絆サロン世話人の遠藤のりほさんでした。遠藤さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスオーナーと森を、アクアオーナーと水を、福島の美しい未来のために。福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。